さあ今回も始まりました、抜き差しならないとです。
はいはい、
これが放送されるのは1月30日ということで、もう
1ヶ月経ちますね。
年始始まって1月もう終わろうかということ。早いね。
はい、
ということなんですが、ちょっと前ですね、
はい、
どこかいだったかな、まあ、羽田に着いたんですよ。
福岡かな、
福岡でしたっけ。ああそう、ライブスタンドですね。
ライブスタンド終わり、
吉本のライブスタンドが、まあ、去年に東京大阪と終わり、年明けて福岡でやったんですけれども、で行ってきましてね、で着きまして、普通に僕は車で来てたんで、車で、あ、行きがアナだったんで、アナの ANA だったんで、ANA の駐車場に止めてしまってたんですけれども、帰りが JAL というね、結構変則な取られ方吉本あるあるなんですけど
たまんねえよね
あの第一ターミナルと第二ターミナルで結構違うんですよね。
全然違うから、まあ、ターミナル巡回バスに乗んないといけない、ね、
そうそうそう、
めんどくさくなんで
巡回バスに乗って、第一から第二まで移動しての、また車を取って、はい、でしかも、ガソリン入れなきゃっていうのを覚えてたんで、これはもう普通に、羽田に朝行く段階でもう入れなきゃだったから、これ絶対に帰りすぐ入れないと忘れないにしとこうっていうのがあったんで、まず羽田くん近辺で見つけて入れて、ほんで普通に高速入ってったんですよ、
はい、
で山手トンネルを走ってました。ちょっと渋滞になってまして、
そうです、
ちょっと珍しい渋滞だなっていう位置だったんですよ。もうちょっと進んでから渋滞が多いんですけれども、結構手前で渋滞でいつもよりの多いのかなって思ってたら、
うん、
左が2台こう止まってたんですよね。だから2台が事故っちゃってたんですよ。だから1台がおそらく前の車かまほったのかなという2台があって、
うんうん、
あ、これによってちょっと渋滞してたのかなと思って、若干迷惑だなと思いながらね、普通にその2台をこう なんとなくチラ見しながら行ったらですよ、前の車が藤田くんでした
そうなんですよ、ね、
びっくりして、まあまあ遠目から、ああ前の車藤田と同じ車だなと思って、
うん、
まあよくある車なんで、結構都内では走ってる車だから、まさかとは思ったんですけどナンバーがもうドンピで、
はい、
えってなって、でも結構前に同じ車で同じナンバーも見たことあったんで、あ、またその藤田じゃない、藤田じゃない方の藤田と同じ車の藤田と同じナンバーの人かなって思ったら、うん、がっつりアフロが
俺でしたね掘られたんですね。
ほんですぐに、お前なんだ事故られたのかって LINE をね、ちょっとこう落ち着いた時に LINE しようとしたら、もう彼から来てて、カマ掘られちまったみたいな報告が来てました。
いや、なんかそのせいで渋滞したって思われるのもすごい尺なんですけど、
はい、
まあ、その前から渋滞してたんだよ。
はいはい、
あれがだから3号線
あれが原因ではない。でも
あれが原因じゃない、
ちょうど俺の時はもうあの2台を皮切りにスイスイだぜ。
あの2台
あの2台を皮切りに
時間はね
スイスイだったのよ。
俺の時はあそこからこう池尻大橋のね、うん、こうなんだろう、洋画の方に行く、東名に行く方の3号線に左に入るんですよ、うん、
はいはいはい、
でそれがもう渋滞してて、
いつもそこは渋滞するもんね。
そうで、そっから流れてもうあの車線まで来てたのよ。
うん、
左の車線まで溢れ出てて、
うんうんうんうん、
で俺は止まったの、
うん、
止まって、うん、あ渋滞だって言ったら、うんうん、そこに思いっきり後ろから突っ込んできて、
ボンって
ボンってい
やーねー、こんなことあんだなと思って、いや
びっくりしたね。
なんかに巻き込まれるやつだなって思いながら、ね、
事故に巻き込まれましたね
なんでしょう、なんかまあまあ、うん、怪我もないしね、
怪我もないしね、
車もほぼ無傷、ちょっとテールランプが
割れたぐらい、
割れたぐらいの無傷ぐらいの、
うん、ボディがぐしゃぐしゃになるってわけじゃないんで、
うん、笑っちゃいましたね、容赦なく笑っちゃいましたね
いやそれでこうあれってなって降りてったら、すいませんってすぐ来てくれて、
うん、
その加害者の方が、うん、あ、いやいや、まあまあ、全然大丈夫ですよってなって、うん、であとはもう警察来て保険屋、
うんうんうん、
保険屋との話し合いになって、
うん、
でまあ次の日ぐらいに病院に一応行ってくれって言われたんで行って、うん、 でも若干こうムチ打ちっぽい感じの症状が出てるって言われたんですよ、
うん、
でまあ湿布みたいなのもらって、
うん、
問題車ですよね、
うん、
車を届けに行ったのよ、
うん、
そしたらまあちょっとこうナンバーが曲がってんのと、まあ、ランプ割れてるから直さないといけないんだけど、
うん
まあ、それを後ろごと全部変えるみたいになって、
うん、
で保険屋さんから電話あって、うんまあ、台車を、
うん、
で僕の保険屋に一応電話したんですよ、
うん
まあ、事故に遭いましたと、
うん、
でそんな初めてだからさ、うん、で どういうふうにしたらいいかっていう、うんまあ、ちょっとこうアドバイスというか、うん、こういう時はこういうふうに一応保険が適用されるんでみたいなことを聞いてて、
うんうんうん、
で向こうの保険屋さんからもこうやって来ると思いますよって言って、うん、でこうじゃあ修理に出してる間に台車に関してなんだけど、
うん
まあ、同等クラスの車がこう来るらしいのね、
うん、
でそういう風に話を聞いてたら、うん、向こうが、
うん、
じゃあ台車の方はコンパクトカーでよろしいでしょうかって言われちゃって、
うん、
いやちょっと、
うん、
あの僕 SUV なんで、
うん、
ちょっとコンパクトカーだと困りますねと、
うん、物も乗らないし
物も乗らないし、うん、あと車高が低いの嫌だから
って、うん、10トントラックにしてくれと
10トントラックなんだ
こんなも
ん持て余す車庫に入んねえよ車庫に入んなくな
る言ってやったんだろ
言ってやんねえよ
え
それちょっと困りますもうちょっと大きい車じゃないとっていうのを言って、うん、あ分かりました、うん、じゃあまたレンタカーの担当の者から電話させますって言って、うん、でレンタカーの担当の人が今度電話かかってきて、
うん、
であの申し訳ないでオートクラスって言うんですけど、
うん、
ちょっとあのご希望に添えない可能性がありまして、うん、あそうですか、
うん、
実際どういった車あのレクサスなんですけど、うん、全然いいですよ全然いいですよ
全然いいじゃないですかね
でレクサスが来て
トップクラスですから
レクサスが来て、
うん、
で一応その俺の預けてるディーラーからディーラーにレクサスを預けてくれたんで、
うん、
行ったら、
うん、
もうボタンがいろいろありすぎて全然分かんなくて、
うん、
でこのその俺のディーラーの人に、まあ、ディーラーはこう、まあ、ジープ車なんだから、
うん、
だけどジープの人にこれあのなんだっけこれサイドブレーキってどこにあるんですかねって、うん、サイドブレーキ自体が分かんないのよ
があるのお前の車は
俺はあるのよ
あ切って引くの
ガッて右左手で引くの
そうなんだで前の今の車ほぼないからね
前はあのフットの方だったのよ
あもうボタンだからねサイドブレーキはもう
でしょ、
うん、
あお前の違うんだ
もうだいぶそうよもう結構前から、
で俺びっくりしてさ、
うん、
今レクサス乗ってんだけど、うん、こうパーキングに入れるじゃん、うん、止めるとき、
うん、
入れたらもうサイドブレーキかかってんだよ
そうだよ
知らなかった
いやいやまあそれはまあその全部の車じゃないけど、うん、ほぼそうよ
すごいね
うん
すごいのよ、
うん、
でもうなんだろ うボタンが山ほどあってさ、
うん、
今、まあ、
いやその全部は分かんなくてっていいんだよ
一割も使いこなしてない
いや使いこなさなくていいじゃんって台車だろ
台車だけど、
うん、でなんかうアクセルとブレーキは分かりゃいいんだよ
分かりゃいいんだけどさギアのところに、うんなんかこうパッドみたいなのがあんのよ、ま、マウスっていうか、うん、そこ指で触るとさ
ナビが
動いてナビがこう、
うん、
ナビのマウスが動くのよこ
う、うん、
これでポチッとかってやると、うん、もうそれだけでやれちゃうの、
うん、
お前のと一緒のタイプ
だいたいそうよ今の車はだいたい
いやいやいや全然違うからさ俺の、
まあ、その辺まだレトロなんだろジープのもう
まあジープはあえてレトロにしてるみたいなアナログの良さがあるっていうからそういう風にしてるんだろうけど、
う
ん
う
ん、
そうだと思うよだって今
すごいね
そんなサイドブレーキをあえてつけるってのはそういうことだと思うけどね
でもびっくりしたのがこうエンジン切って止めるとウィーンってこうハンドルも上がって自分の椅子も後ろに行って降りやすくしてくれるのよ、
うん、
それもあんの
いやだからこう右にこう切るときにこうなんだろう右のここの座席がウィーンって来たりとかっていうの
ないよ、
うん、そのまあ運転しやすいよねこうコーナリングで
コーナリング
こうやる時にこっちはウィーン
いやそれはレクサスにもないけど
まあそれはシートか、
うん
うん、
いや降りやすいためにシートがこう移動してくれるのよ、
うんうんうんうん、
だよっこいしょしろがあんまないのよ、うん
はいはい、
よっこいしょしないでもスッて降りれるのよ、
うん
いやすご
くないそんな近代化に憧れるならそういう車買えよ
あそう、
うん、あえてだってそういうのは俺はそんなんじゃねえそんなんじゃなくて俺はもうガサツにジープでもうガタンガタ生きてんだと、
うん、
オフロードで生きてんだっていうことで買ったんだろ。
いやいや、いや見た目かっこいいな。
あんまそんなこだわりもなく そういうことか、ね、
そんな武骨がいいとかだ、ね、いやそれをやる
その良さがあるからね。
その近代化がいいんだったらやっぱテスラが一番なんじゃないの。
あまあまあどうだろうね。いやそういうなんだろうね、電子系はやっぱり強いよ。レクサスもそのドイツ車も、
ああ
メルセデスとかもすごいから今
アメカ系が、
うん、
うん、やっぱアメ車はもう全然だな。
その辺はアメリカは遅れてるかもね。そのボタンとかそういう近代便利系は、う
ん、近代便利系ねえな、
うん
うん、だってハンドルにさ、うん、ハンドル以外にこう、まあ、一応ワイパーと、
うん、
でウインカーあるじゃん、
うん、
それ以外にもなんか突起物が何個もあんのよ、
うん、
これ何のボタンなのっていう、うん、なんかプラスとマイナス書いてあったり、
はいはいはい、まあ変な話俺の側もそうだけど、うん、そのもうここでやるのとここでやるの一緒じゃんっていうのはいっぱいあるのよ。
ああそういうことね、手元でやる。
ああここを別にじゃあこっちの方が使いやすい人がこっちを使うってだけで、うん、ここでやれば同じなんですねっていう箇所がいっぱいあるの、
はいはい、
だ無駄なボタンだよ結局。
まあそうだけど、いや俺だから今触れねえでいるのよもう。いやだからさ、もしかしたら
そんな、
もしかしたらだけど座席ごとポーンって飛び跳ねてさ、パラシュートで、
お前が
パラシュート
お前が飛んでったらさ
事故に なって死なないようにポーンって上に飛ぶようなボタンとかもあるかもしれない、
ね、それが事故の元じゃねえか。事故になったら危ねえから飛ぶようになってるってなんだ、それが事故の元だ。
危ないってもうシクシャーって死ぬためにポーンって死なないように上に飛ばしてパラシュートでゆらゆら降りてくる。
どんどん押してくれよ。どれかな、
ゆらゆら落ちてきて着地したところに車で跳ねられるみたいなね。
黒ひげ危機パスみたいな、何の
みたいになって
。黒ひげボタン
面白そうなんだけど怖えからさ。
いやね、そんな運転中に危なくなるようなボタンがねえだろ。
ねえか、
それは
急に止まるとか
そんな
おっかねえからさ全然押せねえんだよ、うん、あと後部座席に昨日後輩乗っけたんだけど中から出れなくなってさ、
うん、中から出るな、あなんかロック
だどそのロックが解除の仕方も全然わかんないから結局俺降りてさ運転手がこうどうぞみたいな感じで
ハイヤ
みたいな感じで後輩をこう外から開けて下ろしたぐらい
で、いい先輩になっちゃったんだ。
いい先輩になってどうやって出したらいいのかわかんねえっていう、出れません、まあ、出れませんなんて言って俺の方開くぜ。
持ってきた人も別にそんな詳しくねえ、
持ってきた人はもうだいなくなっちゃってんだよ、
うん、
レンタカー屋さんは。
あそ
れレンタカー屋さんディーラーの人が俺に引き継ぎしたから全然わかんねえのその人も。
ディーラーの人もわかんない
わかんねえ、
聞いても、
うんうん、だってメーカーが違うから。
違うし
すげえよね、うん、
あまあまあでもその1ヶ月ぐらいかかんの、それわかんないけど。
いやすげえかかるかもしんない。なんか
いやその間のもうじゃあ網羅すればいいな。その間
部品をアメリカから取り寄せないとで取り寄せないといけないっていうぐらいまで言ってるから。そなんなの、
部品なんか今充実してんだろ。
いやわかんないけど、いやもうなんかここぞとばかりなのかもしんない。
嫌がらせしてんじゃねえか、
わかんない
加害者に対して
わかんない俺は知らない
保険会社が、
うん、それは俺知らない。でも俺全然いいけどね、レクサスだから。もう楽しみでしょうがない。たださ、うん、俺 ETC 入れっぱなししちゃってさ。
え、
そんなのジープに。
え、そう戻ってくるだろう、もう言えば。
だから言わなきゃいけないんだけど、
うん、
だけどそのアメリカから部品取り寄せなんつって言ってたら、うん、下手したらアメリカに送られてんじゃねえか
な。違うよ。なんでお前の車アメリカに送るんだよわざわざ。部品持ってくると一緒だろお前の車移動するのと。
だあるよなそこにな。
いやあるでしょ、
うん、
絶対
ディーラーにあるよな、
うん、
もうそれねとすげえめんどくせえからさ。
いやね、まあまあ何かしらのトラブルを起こす方ですよやはりね、さすがに、ということで行ってみましょう、
はい、
オールナイトニッポンポッドキャストトータルテンボスの
抜き差しならないと
シーズン2。言えってだから。トータルテンボス大村智博です。
藤田健介です。
早速メールを紹介していきたいと思います。こちらペンネーム黄昏時来ました。あ黄昏時といえばさ、
うん、
食べたお前、
ま、あの
香川の
香川の食った、
うん、
めちゃくちゃうまいね。
黄昏時ありがとうね、ツアーに東京のツアーに来てくれて、
バクが
香川のうどんの、うん、麦がつく
バクが
そうリスナーさんで、
バクがじゃないバクがじゃない
ねえ、そこうまいって言って、そこのなんかテイクアウトみたいな、なんかお土産みたいなのを買ってくれて、うん、くれたんですよね。ありがとうございます。
その人も、その大将もだからリスナーだよね。
大将、
そのバッグが、
あ、大将ってこの黄昏時一門にも大将いるからちょっとややこしかった。
あ、そこのマスク、うん、あのご主人も
そうそうそう、
リスナー
だった、
ね、そうだよね、確か、うん、バッグ、
そうそうそう、
うん、
でその方が送ってくれたんだもんね、なんか。
そうだね。
さあ、この前藤田さんがポイ活にハマっていると話していましたが、私もハマってるんですと。
おお、
もちろん今日も2ハッパーゲットしてる。2ハッパーでいいの？ 2 ハッパー？
あ、ハッパーね。
どっち？2？ 2
ハッパーでいい。
2ハッパーでいいの？うん、2ハッパーゲットしてます。
やべえ、俺今日ハッパー。
やべえ、俺今日ハッパーゲットしてねえじゃねえよ、ここで、ね。この前藤田さんはさらっと10ハッパー当たりましたと言っていましたが、
うん、
10はなかなか当たらないですよ。
そうだね。
朝起きてあらゆるアプリの毎日9時から始まり、ポイント還元率が高い日や店をチェックしてポイ活に励んで、貯めたポイントは息子とシェアしてます。お金を渡すよりもなんかお得な感じがします。ただついつい息子に対して、貯まったポイントを自由に使っていいよ、でもコツコツ貯めたってことだけは覚えといてと付け加えてしまいます。いいね、黄昏時みたいに主婦がさ、こういうのすげえわかるんだけどさ、香川の主婦と同じことしてるからなお前。ああ、うん、
いやちょっとね、これ今日白髪染め会に薬局行ったんだけどさ、これをねどうやって貯めたらいいか分かんないんだよね。
何ですか、
世田谷ペイを
知らねえ。世田谷ペイの貯め方、
世田谷ペイお前知らねえの？
世田谷ペイってなんだよ。世田谷だけの、
だけの世田谷全力応援。
それ世田谷の全店舗で使えるポイントなの？
いや、加盟してる店舗はね。だからもうあるよ、お前見逃してるか、このほら世田谷のこの背って書いてあるね、これ世田谷ペイのマークだから、
背がひらがなで書いてある、背が
牛みたい
な、牛の鼻の、
うん、
鼻輪みたいなのがなんか背の中にあってないですか、
だから店行ってみ、
このキャラ、
セタペイ、セタペイ置いてあるんだ、
セタペイって言うの、世田谷ペイのこと
を着々と貯めてるよ俺。あとあれは、
ね、
絶対これやってないでしょ、バカだからお前。こういうバカにしちゃってるからさ。
いや、バカにはしてないよ。ただ結構お前も前言ってたけど、そのポイント貯めることになんか本末転倒なことって起きてくるじゃん。
起きてきて、
うん、貯めたいからこそ無駄買いしちゃうみたいな、それは全くないからさ。
だから起きてきて、
結局一緒なんだよ、
起きてきてちょっと今月カードの支払いがどえらいことになってから、うん、あのちょっと10万払って、
はい、
だからポイントが欲しいがあまりめちゃくちゃ買い物しちゃって俺、
うん、
でポイントすげえ貯まったんだけど、カードの支払いがどえらいこと
になる。いやだからバカじゃねえか。
バカなんだよ。
いやすごいバカなこと。
それ以外絶対これはお前もやった方がいいっていうのはこれです、う
ん、ああ
駐車場、タイムズクラブ、これは入った方がいい。駐車場タイムズって気づいたらタイムズなのよ。だいたい
タイムズは多いかな。
多いでしょ。でタイムズ止めて、それをやるたびにこのポイントがタイムズポイントっていうのがた
まる。それいいね。
ただ単にさ、こう止めてさ、あ、たっけーなってなるのに尺じゃん。
まあ尺だね。
ポイント止めて。
でも高かったら、でもポイント結構つくか。
そう。
に切り替えれると
。これポイントいろんなところで使えるんだよ。
いやいや、タイムズって使った方がいいでしょ。別にタイムズ使えるでしょ。
タイムズでも使えるんじゃん。
駐車料にね。
うん、駐車料金と。
あ、それいいね。
うん。
でこれもすぐ入れます。
これでこれ QR コードがあるんだけど、これでピッてやっちゃえば紐付けされてるから、これはクレジットと、
ああもう勝手に、
うん、
あ、それ楽だね。
楽だけど、うん、このピッて、こうピッてやれる駐車場はほとんどない、う
ん、なんだよ。
だ毎回カード出してカード入れてってやんないといけない、めんどくささがすげえあるんだけど。
カード、
そう、これ
アプリじゃできないの？
アプリを登録して、でカードを送ってもらわないといけない。
めんどくさいね、それはね。
だけど、
ほら、そうしないとたまんないの。
たまんない。めんどくせえけど。
うん、まあまあまあ、でもそれはいいね。忘れないでしょ。
エネキーとかもさ、持ってないでしょ。
なんで？あ、エネオス？
うん、
ガソリンは持ってないね。
もうなんかエネキーはいいよ。ピッてやるだけでも。そのガソリンが。
でもエネオスとは別に決まってねえから
俺。まあまあ、でもウサピョもウサピョ、ウサピ、
やっぱり
いろんなウサピーカードは持ってないの。ウサピーカード
ないよ。
ウサミの
ないよ。
大体エネオスかウサミだから取っといた方がいいよ。
そんなことね。 エノス多いけどね、うん、さあ続きましてはペンネームうっそうみっそうほうれんそうさんです。またもやポイ活ですね。反響ありますね。
いいね。
フードさんが話してたポイ活ですが私も最近ハマってるんですと。
はい、
おどんせこの、ポイ活を始める前までは会計時にポイントカードなど出すのはめんどくさいと思ってたんですがいざやり始めてみるとポイントがどんどん溜まっていくのが嬉しくなり一人暮らしを始めた時にはポイントだけでソファーを買いました。
そうそう、
うん、こういうのはいいと思うんだよね。今では暇さえあればもうアンケートモニターに答えながらポイ活をしています。
さすがにそこ
までやってないけどね。アンケートモニターにはいろんな種類やサイトがありますが私がやっているのは事前アンケートと本アンケートの2種類が答えられるサイトで事前アンケート1問で平均2から5ポイント本アンケートで20から100ポイントほどもらえるので、
うん、
藤田さんも一度挑戦してみてください。
いいかもね。
そんなの事前アンケートとか本アンケートとか
スタバアプリとか取ってる？
取ってないよ。
いつも品川駅でスタバを並んで買ってるよね。俺見てんだそれ。あ並んでる
見られてな
並んでなって並んでなって思ってるじゃん。スタバアプリあれば駐車場ついて品川駅に向かうやでに注文すれば品川駅でこう入って切符入れて入ってでアプリの人ですって言ってこうもらえる。
ごぼう抜かしだけど。
ごぼう抜かしです。
そう
本当ですよ。
やめてください、お母さん並んでくださいって。
レジに並ばずお店で受け取りっていうのを俺はやってくる。
そういうやつが多いから俺ならなかなか進まねえの。
そうそう
そう。本当やっ作ってるって思うんだけど。
いやもうこれで
品川駅のスタバすげえ並ぶんだよ。
お金も残高もこう入れチャージしてやっとけば
どんだけ詳しいんだよお前。
絶対やった方がいいよ。
なんそういう YouTube 見てんの？
見てるよ。あのポイ活とか便利になる。
ポイ活 YouTube を見るようになったら終わりだって芸人が。
でも面白いんだよこれ。スタバでね、こう注文するとその注文者のニックネームみたいなの勝手につけられるのよ向こうから。
うん、
マカダミア65ですとかあなたはって言ってで、あすいませんって、
うん、
これ言うのちょっと恥ずかしいんだけど、まあ見せりゃいいんだけど、
うん、
あのマカダミア65です、あマカダミアさんですねこちらですってその都度なんか、なんかね、
マジで俺もじゃあ登録者つけられるの？
つけられる勝手に。まあその都度変わんのよ。ケニア42とか。
あその時に受け渡しの時にな
んか
いやマカダミア65で統一してくれていいのにな。
そうそうコードネーム
お前もなんか愛着湧いてくるだろうしさ、うん、マカダミア
最初がマカダミア60いくつで、うん、2回目がケニアなんとかだったのよ、うん、何種類あるかちょっと楽しみなんだけどでこれもまたポイントがたまるんですよ。
すげえなこいつこいつすげえよ。みんな
スキヤもあるしスシローとかもあるんだよ、
う
ん、
いやめちゃくちゃグルメで、うんグルメというくくりで
マックもあるし
囲ってますわ。
アパホテルのあれもある
でしょ。アパは持ってるよ。
あれはアプリは
アプリも入れてるよ。それポイントたまるからね。
イケアとかニートリとか、
うん、いやそこ行かないよ。
行った時にでかいなよ。カインズホームとかさ。カインズホームなんか
もブックオフももちろんありましたよ。
もちろんあるよ。
ブックオフで服買ってますからねこれそうだじゃないんで。
このベストブックオフでショットのベスト
も買ってたしマフラー買って靴買ってブックオフで買いますか。
ブックオフで買うよ庶民的だもん、
ね、26年目の芸人が、うん、ブックオフで服買いますか。
買うよ。
いや別にバカにしちゃないけどその感覚がすげえなと思ってさ。でブックオフにその服が売ってるって感覚を知らないから俺。
あ
そんなにだから古本とかも買う文化がないからブックオフにまず立ち寄ることがないからまず服なんか置いてるなんてことはお前が買ってるってことで初めて知ってさ。お前が大宮帰りにブックオフのビニールを下げてたから何古本でも買ったのって言ったらえ服だよって言ってえってなったっていうのがあらすじだから知らないんだよね。
いや一回行ってみ案内してやろうか俺。
いや別に
めちゃくちゃいい。
いやなんだろうなんか別にわざわざブックオフで買わなくてよくない服は。
いや
服屋で買った方がよくない？ネットとか
ブックオフの方が
別にブックオフでわざわざ買わなくてよ、
ね、種類がいっぱいあんのよ
いやねえだろ絶対
ある、めちゃくちゃある、だから
絶対ねえ、統一感のない別に種類だろ、いろいろだから、だから
スポーティーもあれば、うん、でだから自分の好みのブランドっていうのはあるよそれは、うん、だそのブランドじゃない感じの服とかまあ欲しい時あるじゃん、そういうのもある。
俺なんかハイセンスなやつがブックオフに服を売りに行ってるとは思えねえんだよ服をね、
いやいや舐めちゃいけない、めちゃくちゃあるからだってこれなんてさ別に、えこれブックオフっていう感じじゃない、いいじゃんかっこいいじゃん、いや
まあまあかわいいよね、うん俺が買うか買わないか、まあそれは好みだから、
まあまあそこはね、
なんかかわいいよ、
別に似合ってるでしょ俺にも、俺人生で初めてフリース買ったから、
フリースのベストで、うん、星が頭ってます、う
ん、で一応ショットなんだよ、だ別に恥ずかしいメーカーでもないわけ、
まあね、
うん、
うん、革のね、そう、そう革ジャンでおなじみだから、おなじみそもそも
いっぱいあるライダースとかでもあるし、まあ、ライダースはさすがに俺は専門店で買うけど、
そういうね、そう
なんかこれは専門店で買おうっていうのは あるよ、それはもちろん、
マフラーとか靴とかぐらいは、
うん、とかあとちょっとした服スウェットとかぐらいは別にいいんじゃない、
え、でも試着とかしてんの、
してるよ当たり前じゃ、サイズ合わなかったらどう
する、ブックオフで試着するとかあるんだ、
あるよ、
してんだ、
してるよ
ブックオフで、うん、ブックオフなのに、
ブックオフで今度だから今狙ってるバッグがあるんだよね、
狙うな、ブックオフでバッグを、
バッグちゃんとあのガラスケースの中に入ってるバッグなんだけどそれ狙ってんだよね、ブックオフで4万5000円だから元ね10万ぐらいするバッグだと思うんだよね半額以下になってるからさ、
買えよすぐ、じゃあそんな欲しいなら、
だ
から
バカみたいに俺ポイ活のあれですげえ今月カード使っちゃったからダメなんだよ支払いがもうすげえことになってるから、
まあまあね、いずれじゃあなんかお乳のバッグ、
来月来月来月買おうかな、給料、まあ、
お乳ではないんだろうけど、その
給料入ったら買えるね
見たことね、バッグ下げてるのか背負ってるかよく分かんねえけど、持ってたらあブックオフで念願の買いやがったなって思って
これかって言ってあとマイナポイントとかもやってる
なんだよマイナポイントって、もうポイ活のラジオじゃないのよこれ、
違うの、
うん、何マイナ、なんマイナビ、
マイナンバーカードを、
あマイナンバーカードのアプリ、
アプリが言ってマイナポイントっていうのがあるの、うん、これ登録すると、うん、このペイペイかなんかが、うん、この楽天ポイントかななんかがボーンって、うん、2万円分ぐらいもらえるのよ、
なんかそれは聞いたことあるよ、
これはやるべきだよねあ、CM ね、俺多分これ関係者聞いてたらめちゃくちゃ喜ぶと思うよ
関係者って何、そのマイナ ポイントというもののもう全て、いや
マイナンバーをこうね、
マイナンバー
観光庁、え内閣府かなんか分かんないけど、これを流行らせたい人たちいるのよ、
いるね、やたらとね、
そうそれの人たちからしたらすげえ多分喜ばれることを俺は言ってるよ、
だってその2万円もあげるってそういうことだもんね、うん、
あとブックオフの人から俺ちょっと、うん、CM 来てほしいな、
お前こそ絶対ブックオフのなんかあの看板になるべきだよ、
ああ清水邦明さんの次は俺だよね、
清水邦明さんだったんかい
昔ね、ブックオフといえば
モノマネとかの司会やってたからね、
そう、うん、俺すげえ今こんだけブックオフ行ってんの俺ぐらいしかいないよメディアで、
そうだろうね、
ああ
うん、すごいよ、さあということでこの抜き差しではですね、コーナー以外のメールもお待ちしております。番組のメールアドレスはこちら、
はい、 tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
さあトータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は六本木トミーズ、そして初石柏インター、魚介だし中華そば、麺屋味熊のサポートで東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。